これより2022年8月27日第4手術第1礼拝を始めます。賛美歌5番。主の祈りを唱和いたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、我が子は皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなる。アーメン。講読文7、詩24編。講読文7、詩24編。地とそれに満つるもの。主はそのもといを大海の上に据え、主の山に登るべきは誰ぞ。手清く心潔き者、その魂虚しきことを仰ぎ望まず。かかる人は主より幸いを受け、核のごとき者は神を慕う者のやからなり。門よ、何時らの神戸をあげよ、とこしえの戸をあげよ、あがれ。 栄光の王は誰なのか。門よ、何時らの神戸をあげよ、とこしえの豊をあがれ。この栄光の王は誰なるか。聖書を拝読いたします。今朝の拝読箇所はマルコによる福音書10章17節から31節、新約聖書の81ページです。マルコによる福音書10章17節。イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬え、という掟をあなたは知っているはずだ。すると彼は、先生、そういうことは皆子供の時から守ってきました、と言った。イエスは彼を見つめ、慈しんで言われた。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。その人はこの言葉に気を落とし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。イエスは弟子たちを見回して言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。弟子たちはこの言葉を聞いて驚いた。イエスはさらに言葉を続けられた。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはますます驚いて、それでは誰が救われるのだろうかと互いに言った。イエスは彼らを見つめて言われた。人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。ペトロがイエスに、この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたと言い出した。イエスは言われた。はっきり言っておく。私のため、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも、今この世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受ける。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。本日こうして敬愛する兄弟姉妹とともに第一礼拝にあなたによって招かれ集えましたことを心より感謝いたします。事情により集えなかった兄弟姉妹のもとにもあなたの祝福がもたらされ、安らぎが与えられますように。特に悩みや病を抱えている方に救いが与えられますように。越谷教会の導き手である石橋牧師、棚橋牧師、鈴木牧師、清水伝道師の健康を支えてください。また私たち生徒をこれからもあなたの道に従って歩ませてください。安倍元首相の銃撃事件を受け、旧統一教会の報道が続いておりますが、新興宗教と私たち正当な教会の違いとは何なのかと考える時を与えられ、信仰告白の大切さを再確認する機会となりました。旧新約聖書は神の霊感によりでなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、 教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて全き知識を我らに与える神の言葉にして信仰と生活との誤りなき規範なり。神様、まさにその通りです。この後信仰告白の後に続く使徒信条を兄弟姉妹と心を合わせ唱和いたします。使徒信条をあなたに対する信仰の証しとして、またこの世に対してクリスチャンであることの表明といたします。どうか私たちをこれからも支え励ましてください。本日は人にはできないがと題して清水伝道師を通してあなたより御言葉をいただきます。どうか語る清水伝道師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹き、教会の働きが広がっていますように。尊き救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌280番。唱和いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊により手宿り、乙女マリアで生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより来たりて、ゲル者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。説教、人にはできないがと題しまして、清水伝道師より福音を頂戴いたします。
私がとある大学で行われているキリスト教概論の授業のお手伝いをしていた時に、先生がですね、カルトと宗教の違いというものを次のように、多感な時期にある学生たちに説明していたのです。カルトは人間から考えることを奪う、一方宗教は人間に考えることを促すのだ。無論この言葉は特定のカルトや宗教を思って発言されたものではないわけですが、その点私たちのイエス様が私たちに問いかけてくることというのは本当に凄まじいものであると私たちは絶えず思わされています。私たちの イエス様への信頼は聖書をめくるごとに大きく揺さぶられるものです。ある時は私たちが考えているよりもはるかに大きな愛が与えられていること、そのことに感動を覚えます。またある時は私たちがキリスト者であるがゆえに大きく立ちはだかる困難な問題に頭を抱えざるを得なくなります。私たちはこのお金持ちの男の姿から財産を持っていることの後ろめたさを感じるかもしれません。もしも今献金袋にお財布を丸ごと入れなさいと、あなたは入れるのかと問われているのであれば、それは非常にリアルで難しい選択を私たちは迫られていることになります。私たちは洗脳されてはいないからです。考えざるを得ないことだからです。一番弟子であるペトロはイエス様に高らかに宣言をします。この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。イエス様と共にあるということは全てを捨てなければならないことなのか、そんな教えがこのテクストから浮かび上がるのであれば、私たちは悩みの中に突き落とされることになるのです。私は一体何を捨てられないのか、全てを捧げられないならば私はクリスチャン失格なのではないか、来週も私は教会に来てもよいのだろうか。イエス様の言葉、それは決して私たちにとって耳心地のいいものばかりではないのです。イエス様はご自身に従ったらどんないいことがあるのかについては語りません。その代わりイエス様がおっしゃること、それは従っていくことの難しさであり、安易にキリスト者であろうとする私たちに挑戦めいた問いかけをなさるお方です。私たちはこの悩ましい問いの中で考えさせられるのです。その問いは財産を手放せるかどうかという単純なものではないのです。お金持ちの男、私たちは彼に同情を覚えるでしょうか、あるいはケチンボでキリストにふさわしくないやつだと非難したくなるでしょうか。彼はおそらく私たちに同情されるような人ではありません。ましてや非難されるような人でもない。彼は私たちよりもはるかに素晴らしい人物なのです。イエス様は言うのです。あなたに欠けているものが一つある。一つしかないんです。彼は、私たちは与えられている神様の恵みを数えるより自分の至らなさを数える方がはるかに得意です。だからこそ分かるのです。自分の欠けと比べた時、たった一つしか欠けがない、そうイエス様に言われるこの男はなんて優れているのか。彼は人間的にも信仰者としても優れている。彼は走り寄りひざまずいてイエス様に声をかけました。最大限の敬意を彼は表したのです。神様の掟に忠実に生きてイエス様を尊敬している男ですが、それに満足しないで私たちよりもはるかに永遠の命というものを真剣に追い求めている。私たちには憧れのクリスチャンはいるでしょうか。もし頭の中に思い浮かぶ人がいるならば、彼もまた そんな風に周りの人たちに思われているような人です。彼こそまさにイエス様と共に歩むのにふさわしい人、少なくとも私たちよりはずっとそうなのです。ですがイエス様は彼がついてくるための条件を出したのです。ペトロたちにはただ一緒に行こう、そう声をかけたイエス様、でも彼に対してはそうではなかった。不思議です。彼はおそらく神様を述べ伝えるために優れた働きができる人、律法をよく知りイエス様を尊敬している、自分に好意を持っている人なのだからなおさら進んでその優れた人を弟子の一人に加えればいいのにと私たち思うわけです。ですがイエス様はそうはなさらなかった。その代わりに彼に最も困難な条件を出して彼を揺さぶるのです。自分の持っているもの全部貧しい人たちに与えなさい、それから一緒に行こう。彼にとってこれほど難しいテストはなかったのです。それは彼が自分の財産に執着するケチンボであったからではないのです。ユダヤ人たちにとって財産というものは神様から与えられている祝福そのものでした。神様の教えに忠実に従ってきた結果、その証しとしての財産なのです。豊かな財産は彼の敬虔さの証し、自分が神様にしてきたこと、そのことを神様は喜んでくれてる、評価してくれてるんだ、財産を通してそう思わされるのです。周りの人たちもそう思うわけです。豊かに恵まれているあの人はきっと優れた信仰者なんだ、人々からそう思われ尊敬されてきたこの男にとって神様の祝福を手放してしまうということがどれほどの痛みであるか、私たちには分かりかねます。なぜなら彼は私たちよりもはるかに敬虔な信仰者だからです。自信に満ちあふれて瞳を輝かせてイエス様のもとを訪ねた男、そんな彼はイエス様によって揺さぶられて悩み悲しみながら肩を落として立ち去る。難しいのです、神の国に入るという言葉。弟子たちも男の悲しみがお金についてのことではないということを分かっていました。ユダヤ人たちが考えていることと全く違うイエス様の教えに驚き、弟子たちも動揺している。神様に祝福されている人が神様のもとに行けないからです。弟子たちは話し合わないではいられなかった。それでは一体誰が救われるだろうか。そんな中で尻込みしないで思ったことを全部口にしてくれるのが一番弟子ペトロなのです。この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。彼は立ち去りました。でも私たちはちゃんと全部手放してあなたと一緒に歩んでます。私たちはこんな風にイエス様に対して宣言できるでしょうか。イエス様への信頼と情熱、共に歩んだ時間の積み重ね、彼ほどこの言葉を言うにふさわしい人はいないはずです。ですがイエス様はそんな彼を、弟子たちを褒めてはくれなかったのです。よくついてきた、 あなたたちこそ神の国にふさわしい。そんな言葉の代わりに語られたのは、信じる人の苦しみと神様のお考えの不可解さなのです。すべてを捨ててついてきたものに待っているのは迫害と祝福であるとイエス様はおっしゃいます。すべてを捨てた者は誰でも今この世で迫害と一緒に祝福を受ける。私たちを戸惑わせます迫害とともに。どうしてイエス様はただ単に信じる者は報われるのだと言ってくれないのでしょう。さらに困ってしまうのは続くイエス様のお言葉です。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。一生懸命信じてついてきた者が後回しにされる、そう思わされる言葉です。もしイエス様が並んだ行列の最後尾から神の国に入れるのだと言ってるならば、そんなひどいことはないでしょう。それは不当だと訴えずにはいられません。これは私たちの理解や常識をはるかに超えてます。信じて全てを捨ててキリスト者として生きたとしても、ただ単には救われない。苦しみの中で祝され、神の国の順番は後回しにされる。私たちの主がおっしゃってます。たまにですね、キリスト教のことがよく分かったら、よく勉強できたら洗礼を受けますという方いらっしゃいます。それはとても真面目な発言だと思うのです。賢明な言葉です。ですが非常に残念で、言うのは心苦しいのですが、神様のことを理解してキリスト者になることは不可能です。なぜなら真実の神が言っていることをちっぽけな私たち人間が全て理解しきることなんてできるはずがないからです。私たちにできること、それは理解しきることではなくて、悩み苦しみながらもそれでもイエス様を受け入れ、イエス様と共に歩んでいくことなのです。ですので、もし皆さんが神の言葉は解き明かしきれないのだということを受け入れてくださるならば、私たちは二人の敬虔な信仰者の過ちに気づくことができるのです。金持ちの男、この素晴らしい男の唯一の過ちがあるとすれば、それは永遠の命を受け継ぐには何をすればいいかと問うたことです。ペトロたちも同じなのです。この通り、私は何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。金持ちの男もペトロも、自分が何をするべきか、何をしてきたのかということを気にかけ、イエス様に問うている。私たちが考え行うことによって神の国に行く、その思いをイエス様ははっきりと打ち砕いておられます。イエス様はペトロたちを見つめてこうおっしゃったんです。人にはできないが神にはできる、神には何でもできるからだ。私たちは神様のお考えを理解しきることはできません。ですがイエス様を通して神様が私たちをどのように思ってくださっているかは分かるのです。私があなたたちを神様のもとに連れていく、私の父のもとに一緒に行こう、 イエス様が伝えてくれていること、それはそういうことなのです。そんなイエス様が金持ちの男に言葉をかけるときに、彼のことどう思っていたのか、端的に浮かび上がる聖句があります。21節、イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。この慈しみという言葉、これは直訳すれば愛したと言い換えることができます。イエス様、彼を見つめて愛したんです。そしてその眼差し、愛の眼差しは去りゆく彼の背中にも注がれていたのです。そしてその愛は弟子たちにも同じように注がれているのです。27節、イエスは彼らを見つめて言われた。イエス様に従ってきた者、イエス様のもとから去っていった者、どちらにも変わらずにイエス様の愛が注がれているのです。この眼差しこそが神様のもとに向かうことができるたった一つの理由なのです。たとえ財産を全部貧しい人に与えても、家族を捨てて、全て捨ててキリスト者として生きたとしても、それは神の国に行ける根拠にはならないのです。私たちをイエス様が愛してくださっている。神の断りを私たち理解できません。同じようにイエス様の莫大な愛も理解しきれません。どうして最も尊いお方が私たち取るに足らない人間のためにご自身を十字架にかけねばならなかったのか、全く理屈に合わないことなのです。私たち主を知れば知るほどそのことを痛感させられています。ですが私たちはこの理解できない愛に打ちのめされ、崩れて、それを受け入れないではいられないからこそ、今こうして神様のもとにいるのです。私たちは困難のただ中にいます。癒えることのない病を抱えてます。理不尽な出来事や仕打ちに絶えず耐え忍んでいます。そして教会の中で信仰者としてふさわしくないことに悩みます。御言葉通りに生きられない悲しみを抱えています。それでも主が共にいてくださることを信じて、キリストの愛を生きる勇気に変え、7日の旅路を歩んでいる。私たち与えられるキリストの愛に満たされた時に、自分が手にしているもの、救いの根拠だと思えるもの、それを数えることから解き放たれて、神様との出会いを自由に喜び楽しむことができるのです。その神様との交わりを最も楽しんだ人、その一人にパウロの名前を挙げてもよいでしょう。彼は優れた律法学者でした。誇れるものがたくさんあった。肉に誇ろうと思えば誇れなくはない、彼はそう言う。でもそんな彼が続く言葉は、キリストの福音を知ることのあまりの素晴らしさに、私は一切のものを塵やくたとみなす。パウロはそう宣言するわけです。キリストの愛に満たされたものは、自分が手にしているものを喜んで手放せる。そんなものよりもはるかに豊かで素晴らしく愛おしいものを与えられ続けているからだ。そんな思いがパウロの言葉から伝わってくるように思うのです。そのように私たちは神様から呼びかけられている。私たち永遠の命を受け継ぐために何をすればよいでしょう。私たち何を捨てるべきでしょう。しばしば私たちは自分が何をするか、 何をしているかが気になって仕方がなくなる。私たち神様から絶えず問われている。ですがその問いは神様との隔たりの中で問われていることではありません。それはいつも、私たちしばしば忘れてしまいますが、いつでも主の果てしない愛の中で考えさせられていることなのです。お祈りをお捧げしましょう。天にいらっしゃるお父様なる神様、あなたのお名前を心より賛美いたします。今朝も私たち一人一人あなたが望んで身元に招いてくださいました。その限りない幸いに心から感謝いたします。神様、私たちはあなた様に従っている根拠を自分の中に求めることがあります。神の国へのふさわしさを考えることがあります。ですがあなたはそんな私たちを受け入れ、身腕に抱いて、この地上であなたとの出会いを楽しむよう促してくださっています。そしてその先に永遠にあなたと共にいられる幸いを用意してくださっています。神様、イエス様を通して与えられている恵みを数え感謝することができますように、どうか賛美と喜びの心を私たちの心いっぱいに満たしてください。そしてどうかあなたに喜ばれるものとしてますます励み、キリスト者として生きていくことができますように、信仰を育ててください。今日ここに来ることができなかった兄弟のことも思います。この礼拝はリモートで教会に集えない人たちと共に守ります。どうか体は離れていても心と魂を一つにし、あなたを賛美することができますように。またそのこともかなわない、最も悩みや病の中に沈む兄弟の上にあなたの特別の癒しが与えられますように、与えられているものすべてに感謝をして、私たちの救い主主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌500番。 いたしましょう。541番、その後周到構想を持って第一礼拝を終了いたします。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとが、ここに集う者一人一人の上に、とこしえに豊かにありますように。アーメン。